ゴスペル風の響き、
ゴスペルのごちそういただきます。今日もオリジナルゴスペル風の響きの歌をお届けいたします。
小城さん、はい、今日は6月29日ですね。
ね、
はい、で昨日なんですけど、はい、昨日の6月28日はですね、うん、私の母が天国に行った日、昇天記念日だったんですけど、
はい、
実はですね、はい、今日はある方が天国へ行った日、天国へ召された日なんですけれども、はい、その方は誰でしょうか。
知らない誰なの。
じゃあそのことをちょっと曲の後にお話ししたいと思います。じゃあ1曲目の紹介をお願いします。
はい、作曲瀬野口彩さん、詩編125。
なんですけど、はい、今日ですね、6月29日に天国に召された、うん、天国に旅立った人は誰でしょうか。
一体誰でしょうか。ヒントは？
ヒントはですね、はい、東京で生まれたんですけど、はい、生まれた方なんですけど、子供の頃は大分で過ごした音楽家、作曲家の人です。
分かった。
はい。
滝廉太郎だ。
すごい、小城さん早い。私はなんか、あと、うん、そんな知らなかったです。滝廉太郎さんのが
大分出身だって、
うん、まあ、出身っていうか大分で過ごしたって知らないし、うん、そして6月29日に天国に行ったっていうだけですぐお城さんが滝廉太郎さんの
名前、6月29日に知らなかったけど
でもヒントで分かったんでしょ。
大分の音楽家で作曲家で有名な人って言ったらやっぱ滝廉太郎
さんしかいない。
もう他にいるかもしれない。いたら失礼だから言わないけど、はい、
私ちょっと滝廉太郎さんのことが書いてあるのちょっとたまたま見て、はい、びっくりしたんですけど、
うん、
あんな日本的な曲なのに、曲を作曲してたのに、ね、クリスチャン
ね、
ね、ちょっと知らなかったのでびっくりしました、
はい、
で見たらですね、うん、1900年の10月7日には東京市麹町区 の今の千代田区なんですけど、はい、聖公会グレースエピスコパルチャーチっていうところで洗礼を受けてクリスチャンになったそうなんですよ、
はい、
で同じ月の10月28日にジョン・マキムっていう人から献身礼を受けたっていうふうにいろんなところに書いてあったんですけど、聖公会の教会なのでちょっとカトリックの流れが入っているので、
はい、
献身礼を受けたって書いてあって、だからねえ、ずっと教会に行って、
ね、そんな、うん、バリバリ
クリスチャンだった
り知りませんでした。かおりちゃんよく調べましたね。
しかしびっくりです、うん、小城さんがすぐ滝廉太郎っていう名前が出てきたこと自体が
いや、それしか思い浮かばなかったですけれど、でも滝廉太郎が育ったところっていうのは、うん、うちの両親が、うん、学生の頃通ったところのなんですね、竹田って。
へえ、
うん、竹田、大分でも竹田って結構田舎の方で、
うん、
すごい水も綺麗でね、いいところなんですけれど、
うん、
そこの竹田のトンネルがあってですね、
うんうん、
でそこをこう車が行くと、うん、オルゴールの工場の月の曲が流れるという、結構ね、なんかさっきレンタルゆかりの土地巡り、ゆかりの地巡りみたいな感じでね、私は大人になってきましたから 観光っぽくなって有名ですね、
うん、じゃあ大分の人にしてみたら工場の月はもうこう馴染みのある曲、
ね、はい、馴染みの そうですね。
なんか私全然知らなかったんで、はい、いろいろちょっと見てみたんですけど、お城さんが言ってたようになんか岡城の下を走る国道502号の上り車線には、うん、メロディー舗装がなされた区間があって、うん、車が通過すると工場の月のメロディーが聞こえるようになっているっていうのが書いて ありました。で、あの岡城っていうそのお城ですかね、うん、からもあのその音が聞くことができるってあって、うん、であとはですね、大分県のさっき言ってたあの ご両親が学生の時行ってた竹田市、
うん、竹田
ですね、竹田市か、
竹田
なんです、竹田市の、うん、あの文後竹田駅ですかね、はい、にはあの列車が到着する際の接近メロディーとしても加湿器でこの工場の月の曲が流れるそうですよ。
うん、
知ってました、お嬢さん。
なんか多分
文後竹田駅、
文後竹田駅に、うん、
行ったことあります。
車でね、竹田とか行ってたから、あ、電車山乗ってないからな、
運転できるしね、
うん、
あ、そうだから、うん、
そうだったのね。でも結構観光にはね、滝連太郎
でびっくりですね、
力を入れてると思います。
はい、じゃあ次の曲の紹介お願いします。
はい、作詞アブラハム中本さん、作曲中本ゆきさん、主の前で。
調べたら書いてあった、見たんですけど、お城さんも今日あれですね、お城さんの雑学満載っていうか、でも
地元の話だからね、
うん、でも地元の人みんな知ってる、
うん、多分知って、うん、あのお年寄りの人は知ってる
なんか私、あ、そうなんですか。調べたら、あの工場の月っていう曲は1898年、作詞家の土井晩水っていう人が、あの会津の鶴ヶ城をイメージしてこの七五調の詩を書き上げたそうなんですよ、
うん、
でこの詩を読んだ滝連太郎さんが、あの幼少時代に過ごした武田の岡城をイメージしてこの工場の月を作ったっていうふうに、あの言われているっていうふうに書いてありました。
その、うん、あの岡城のね、うん、近くには武田はもう大分大体そうだったんですけれど、うん、隠れキリシタンが多かったんですね。で隠れキリシタン洞窟跡で
岡城島のところに、
うん、岡城に近くなんですけど、それもあって、
クリスチャンになってから見に行ったんですか。
うん、見に行った。 ああ、だからすごい。
もじろさん、準拠するかな。
え、まあ、え、まあ、それで、なんかそういう、そういうところもあってね、うん、ゆかり、やっぱクリスのゆかりの。
隠れてたとか、
そうそう。
準拠した。
不在があったからね。
あ、そうか、そうか。
準拠した人も多いんでしょうけど、そんな感じでした。で、あとね、工場の月ってお菓子、うん、知ってる？
私もいろいろ調べてた時にお菓子のことも書いてありました。なんかこの歌にちなんで工場の月っていう和菓子もあるっていうのが書いてありました。有名だよ。私多分知ってる。黄色いふわふわのやつにカスタードが入ってるお菓子でしょ。
カスタードじゃないよ。
違う。
工場の月はカスタードではなく、黄身のあんこっていうか白あんみたいな黄色っぽいあんこで、皮はね、うん、ふわふわして淡い期間なん
だ。じゃあ私が想像してたのと全然違うお菓子。
そうだよ。
じゃあ黄色いカスタードが入ってたやつなんだろう。
多分萩の月だよ。
あ、萩の月って書いてあった
ね。
見れば
全然違う。萩の月も美味しいけどね。じゃあ今度置いて帰った時、工場の月持って帰ってあげるね。
本当ですか。なんであんこが入ってて白いふわふわ。
そう、ふわふわ。
ああ、食べたいな。
美味しいよ。
じゃあ前おじろさんがお土産にザビエルってお菓子持ってきてくれたから今度は工場の月で。
そうですね。
よろしくお願いします。
はい、
じゃあ次の曲お願いします。
作詞作曲佐藤翔子さん、共に生きる。
おじろさん、はい、その工場の月っていう曲ですけど、
はい、
どんな曲でしたっけ？
私が歌うの？
うん、
春頃の花の絵。
おじろさん、この曲ですね。
最後まで歌わせてくれなかったわね、かおりちゃん。
おじろさん、うん、この曲ですね。
はい、
私びっくりしたんですけど、ベルギーにあるシュブトーニュ修道院で山田耕作さん編曲版が聖歌として、なんと聖歌としてですよ、歌われているそうなんですよ。
響きではなくて、うん、聖歌として。
そう、歌われてる。風の響きはこれから海外で大きく、歌手風の響きはこれから大きく用いられると思うんですけど、その前に日本のこの曲がなんとヨーロッパのベルギーで聖歌として歌われてたんですね。びっくりでした ね、
すごいですね。
はい、でですね、日本の曲がこの海外で、しかもヨーロッパで用いられているっていうのはすごいなと思うんですけど、私最近、はい、歌じゃなくて本がヨーロッパで用いられたっていう、うん、用いられてるって話ですっごい感動して、私すごい泣いちゃったんですよね。
それ、かおりちゃんがスタッフとして働いている雲の間にある水から出ている予言の本のことだね。
すごい棒読み。 書いてないのに棒読みだそうですね、本当に私予言の本がこの、予言っていう本がチェコ語版になる経緯が雑誌の雲の間にある虹の7月号にチェコ語版がこうできる経緯が出版されるまでの経緯が書いてあるんですけど、それ読んでものすごい本当に感動して、で私電車の中で読んですごい泣いちゃって、ホームでも泣いちゃって、ちょっと恥ずかしい思いしたんですけど。
変な目で見られなかった大丈夫
大丈夫でした、
はい、
すごい本当に感動しました。でこの雑誌雲の間にある虹の7月号は他にも感動する記事がいっぱいあるんですけど、
うん
ね、涙出ちゃうような記事もいっぱいあるんですけど、でも、はい、この記事がもう一番、ね、だって本当に奇跡から始まって、奇跡に次ぐ奇跡奇跡奇跡でつながっていって、うん、本当にこの本ができたっていうところが、この雲の間にある虹の
雲の間にある虹連発です、
うん、本当に出てるんですけど、
はい、
もう普通に考えたら、だって日本語の本が海外で出版されるって言ったら、うん、何か関わりが開かれたりとかなんかして、うん、チェコにか、なんか関わりがある人ができて、関係ができて、そこの人に翻訳をお願いしますとか頼むんならわかるじゃないですか、うん、全然なんかその日本語の本をチェコ語に翻訳してくださいとか全然言ってないのに、全てが神様の御手によって、関わりのなかった人から関わりが作られて、神様がどんどん進めていって、そしてチェコ語版の本が出来上がったっていう、もう本当に奇跡の、誰が聞いても、あ、神様って本当に生きているんだ、生きて働かれるんだっていうのが誰が聞いても分かるような話ですよね、大城さん。
いい証ですよね。
うん、もう本当にすっごいすごい話です。
私も感動しました。
うん、でこの翻訳してくださったピンヤニが、
はい、
言ってる言葉にもちょっと感動したんですけど、
はい、
この本の出版には全能の主が共にいてくださることがはっきりと分かったってピンヤニが言ってるんですけど、
ね、
もうでも私本当に誰がこの話を聞いても神様は本当に絶対いるって、いないって思ってる人も認めるぐらいすごい話だと思いました。
みんなにこの雲の間にある虹の7月号ご覧になっていただきたいですね。
おじろさんどうでした、涙出ました、これ。
涙出ました。
眠くてあくびの涙じゃなくて、
あくびではなくて寝てたら読めませんから。
はい、じゃあ次最後の曲の紹介お願いします。
はい、作詞作曲太田恵里沙さん、すべてが息になる。
感謝します、
今日も私たちにお付き合いいただきありがとうございました。
ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。
明日のパーソナリティは
サトピーと佐藤正弘さんです。それではさようなら。